恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。すでに報告で詳しく皆様に感謝を表しましたけれども、私の方からも改めて皆さんに感謝をしたいと思います。先週の日曜日、そして月曜日と2つのお葬式を時間差で行うという本当に不可能と思えるようなことでしたが、まさに神様のお支えと皆様の麗しいご奉仕、ご協力によりまして、その全てが進められました。本当に主と皆さんに心から感謝いたします。特に2つの葬儀とも、前夜式に長島家には400人ほどが、近藤家には300人ほどがご参列くださったために、本当に会場も大変でしたけれども、駐車場が全く足りないという状況で、駐車場の担当者、また、隅までピストン輸送をしてくださった担当者には大変だったと思います。お掃除、会場準備、式次第の準備、片付け、受付、アッシャー、奏楽、音響、献花係など、本当に教会の皆さんのご奉仕がなければあのような葬儀を行うことは不可能でした。また教会のスタッフは長時間にわたりいろんな奉仕で頑張っていただきました。この葬儀だけは前もって準備をすることができません。特に今回のように土曜日に本当に、置かないでお二人が、召され、日曜日、月曜日と葬儀が行われるとあっては、主日礼拝を平常通り行った上での葬儀ですので、非常な困難が伴いました。そんな中で本当に皆さんの麗しいご奉仕を忘れることができないのです。また特にこの場で言わせていただきたいんですけども、特にお二人の昇天の方があったとき、私は三重県に向かう途中でしたので、留守を守っている家内が大変だったのです。私は今回家内の存在、その助けがあったこと、本当に感謝をしております。家内を皆さんの前で褒めるというのはあまりないことですけれども、とても照れくさくもあるんですけど、今度だけは言わせてください。嵐のような2日間を文句一つ言わないで忠実に奉仕をこなしてくれた姿に、私は頭が下がりました。人に注意をするときには二人だけのところで、褒めるときにはみんなの前でと言われますので、今日は皆さんの前で、こんなことはもうないと思いますが、言わせていただきたいと思います。本当に家内に感謝をしているのです。それに、こういう感謝は、互いに生きている間に表すことの大切さを、今回の二つの葬儀を通してつくづく実感させられました。死んでからでは遅いのです。まあ私が先行くでしょうけど、本当にそんな、ことですので、あえてここで語らせていただいたのです。箴言の31章の28節29節、夫も彼女を褒めたたえて言う、しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っている。皆さんの前で、ごちそうさまと言われそうですけど、今朝はこの御言葉を家内に送りたいと思っております。聞いてるかな？今日は父の日だそうですが、なんだか妻の日になったみたいで、変な導入になってしまいました。同じく箴言20章の6節、多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし、誰が忠実な人を見つけよう。神様が私たちに期待されるもの、それはこの忠実さです。なぜなら、神様ご自身が 忠実なお方だからです。申命記の7章9節、あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には、恵みの契約を千代までも守られる。本当に、神様が忠実な、誠実なお方だから、だから私たちにも忠実さをお求めになるのです。今日の聖書箇所、マタイ24章45から51、今朝読んでいただいた箇所、ここには忠実な賢いしもべと悪いしもべの例え話が出てきます。主人からその家のしもべたちを託されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべ。この良いしもべは主人の信頼と期待に忠実に従ったのです。本当に今回の葬儀の間中、両方とも長島さんのお宅では本当に奥様がですね、ずっと昨年病気が見つかってからですね、ご主人にしっかり仕えて支えてこられました。そして本当に3人の子供たちが見事にこの本当に辛い時期をですね、しっかり家庭を支えて、お母さんを支えて来られた姿を本当に目の当たりに見させていただいて、見事だなぁとですね、つくづく思わされました。また、近藤さんの方ではですね、ご家族だけではなくして、国尾兄弟、雅子姉妹が本当にですね、よく忠実に支えている姿を本当に見させていただきました。とても両方ともに美しい姿をいっぱい見させていただいて、なんだかたくさんの宝物をいただいたような思いで今います。今日のこの忠実なしもべのお話は、私に一つのお話を思い出させてくれます。15世紀のドイツのお話です。ニュルンベルグの近くの小さな村に、18人の子供を持つ家族がありました。父親は金細工人として仕事をしていましたけど、それだけでは家族を養えないので、他の様々な仕事もこなしながら、なんと1日18時間も働いていたというのです。それでやっと子供たちの胃袋を満たすだけが精一杯。ところがこの18人の子供たちのうちの2人は夢を持っていたそうです。それは二人ともとても絵を描くことが得意で上手で、二人ともに芸術の道で生きていきたいという夢でした。しかしその夢を実現するために、美術学校に行くお金をお父さんが工面することは到底不可能であることを二人の子供ともに知っていました。ある夜、この兄弟は長い時間話し合いをしました。そしてついに一つの約束を交わしたのです。二人で、コインを投げて、負けた方は近くの炭鉱で働いて、もう一方が美術学校で4年間勉強するのを助ける。そして4年経ったら今度は交代して、もう一方が美術学校で学ぶのを一方が働いて助けるという約束でした。ある日曜日の朝、二人は教会に行って、そしてその後、コインを投げたそうです。そして弟のアルブレヒトが勝ったのです。そしてニュルンベルグへと旅立っていきました。負けたお兄さんのアルバート、見た名前ですので混乱しそうですけど、弟がアルベルト、ごめんなさい、弟がアルブレヒト、そしてお兄さんがアルバート。アルバートは近くの危険な炭鉱で働き、4年間、弟の学士を送り続けたのです。アルブレヒトは美術学校で学び、その優れた才能は人々のすぐに認めるところになりました。油絵を描いても、木版画をやっても、エッチングをやっても、教授たちの作品をはるかにしのぐ腕前だったのです。そして卒業する頃にはもう多くの仕事の依頼を受け、 またかなりの報酬を得るまでになっていました。ついに卒業の時を迎えて、若き芸術家が村に帰ってきた時、この一家、デューラー一家は、アルブレヒトの凱旋を記念して芝生の上でお祝いの晩餐会を催しました。食事の後、アルブレヒトは自分を支えてくれたお兄さんに感謝の乾杯をしようと立ち上がりました。そして感謝の言葉に続いて最後の結びのところで、さあ、アルバート、我が祝福された兄弟、今度は君の番だ。今度は君が夢を実現する番だ。ニュルンベルグへ行き、僕が君の世話をする。家族全員が振り向いてアルバートを見つめました。お兄さんのアルバートは青い顔をしていました。涙が流れ落ち、アルバートは涙にむせんで幾度も、いや、いや、いや、と繰り返しながら首をうなだれ、首を左右に振っていました。ついにアルバートは立ち上がって、頬の涙を拭い、みんなを見つめ、両手をみんなの前に突き出すようにして、穏やかに語り始めたのです。いや、弟よ、僕はニュールンベルグには行かれない。もう遅すぎる。見てくれ。炭鉱での4年間が僕の手にしたことを見てくれ。どの指の骨も最低1回は潰され、この頃は右手のかなりひどい関節炎のために、君に乾杯を返すためにグラスを持つことさえできない。ましてペンや絵筆で用紙やキャンパスに繊細な線を描くことなどできっこない。いや、兄弟、僕には遅すぎる。そんな出来事から500年以上が過ぎました。今ではこの弟アルブレヒト・デューラーの描いた油絵や銅版画は世界中の美術館に名画として飾られているのです。しかし、多くのデューラーの描いた名画の中で最も有名な一枚があります。それはお兄さんアルバートが払ってくれた犠牲に敬意を表すために丹精を込めて手を合わせ細い指を天に向け伸ばした兄弟の酷使された両手を描いた絵です。皆さんもきっとどっかでその絵はですね、見たことがあるでしょう。これがその絵ですね。様々な形でですね、CL 市に行ってもですね、この絵がデザインされたですね、額とかですね、キーホルダーとかいろんなものがですね、売られているんですね。これがそれなんですね。彼は、デューラーはですね、この絵にただ手とだけ題をつけたのです。しかし、全世界はこの傑作に祈る手と名前をつけて、今はこれは祈る手と呼ばれている名画です。この名画は、私たちに他の人を支え、生かし、助けることの素晴らしさを教えてくれます。私たち一人一人にも、そんなアルバートがいるんだということをぜひ覚えましょう。皆さんが今ここにあるということは、あなたのアルバートがあなたのために今日まで支え、今日まで本当に祈ってくれた、そのおかげなのです。また、私たち自身が誰かのアルバートになって祈り、支え、生かす役割を担わされているのです。今日見たこのスライド、ミャンマーレポートはですね、私たちにそのことの大切さと、その祝福を本当に私たちに雄弁に語ってくれました。私たちも誰かの忠実で賢いしもべとして用いられるようにと神様から期待されているのです。ところがです、悪いしもべは任されたのをいいことに自分の好き放題をしてしまいました。ご覧ください。48節。ところが、それが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、 酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めているととあります。仲間を打ち叩き、与えられた権威を傘に着て傲慢な態度でいじめてしまったのです。最近の言葉で言えばもうパワーハラスメント、すなわちその地位を用いて本当にですね、他の人を苦しめる、いじめる話です。そして、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると。その飲み食いに使われるお金は誰のお金？もちろん、主人の財布から出ているわけです。これは、職権乱用です。その立場を利用して甘い汁を吸っているのです。最近もどっかの話で聞きましたよね。タクシー居酒屋なんていうですね、不思議な話が耳にされていますね。いつの時代、どこの国でも同じことが横行していたのです。さて、この悪いしもべ、その傲慢で貪欲な態度や行動はどこから出てくるのでしょう。それは、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、この心の中で思った思い、考えから傲慢さや貪欲な行動が生まれてきたのです。私たちのすべての行動や生き方には、その中心にその考えていること、思っていることがあるのです。本当に私たちの思い、そして考え、それこそがその生き方やその行動、その態度、その人生を決定するのです。その考えや思いが正しければ幸いなのですが、多くの場合それが誤解や偏見によって歪められているのです。主人はまだまだ帰る前、この甘い自己判断が彼をして好き勝手な行動へと向かわしたのです。それは実に危険な自己判断でした。私にとって先週はちょっと普通ではない一週間となりました。日曜日には第一礼拝、第二礼拝で目を覚ましていなさいという題で、再臨のイエス様に対して、また自らの死に対して備えるようにと語らせていただきました。そして同じ日に二つの前夜式があって、死は終わりではないというメッセージと、死の影の谷を歩くことがあってもというメッセージをさせていただきました。そして月曜日には二つの告別式で、神の身元への道というお話と、永遠の命というメッセージをさせていただきました。そして翌日火曜日には富山のレディースランチョに招かれていましたので、そこに伺いまして100人ほどの方々の前でメッセージをさせていただきました。テーマは向こうから与えられたテーマでした。死を見つめて生きるということでした。死について語ってほしいということで、死について1時間語らせていただいたのです。本当に不思議な一週間でした。計算してみると、延べにすると1200人以上の方々にたった一つのテーマ、死について語るという週になってしまいました。神に会う備えをしておきなさい。自らの死への備えをするように。しかし多くの人々は、いやいや、まだまだ私はそんな年じゃないから死なんて考えている。そんな余裕はないし、そんなこと考えたくもない。またある人は、死んだら終わり。その先には何もない。死んだら消えるだけだ。またある人は、死んだら結局みんな極楽に行くのだ。しかしです。その思い、その考えはあまりにも危険です。この悪しきしもべと同じです。主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その思いはとてもとても危険な賭けです。恐ろしい賭けです。その賭けが外れると、 永遠の滅びが口を開いているわけです。もしもあなたが考えているその考えが間違っていたら、思い込みだったら、聖書は警告するように、死んだ後に、人は一度死ぬことと死んだ後に裁きに遭うことが定まっている、聖書が私たちに警告する言葉です。そしてその裁きを免れる方法はたった一つ、イエス・キリストによる罪の許しを受けていること。これ以外の死に対する備えはないのです。思い込みほど恐ろしいことはありません。すでに一部の方々にはお知らせしてありますので、またかと思うかもしれませんが、しかしまだ聞いてない方々のために公平を期して今朝語らせていただきたいと思います。何のことかと思うかもしれませんけど、我が家のルルのことですね。セキセイインコのルルのことです。3月半ばから体調を崩し、一時危険な状態に陥り、もう回復は望めないと思われるほど病状は悪化していました。そしてついに呼吸困難に陥り、そのまま死んでしまいそうな時、一度はですね、もう本当に、呼吸困難どころではない、引きつけを起こして倒れて、足をバタバタするような状態にもなっていたのです。しかしこのまま死を待つのもですね、あまりにも不憫だし、動物病院の酸素室に入れて濃い酸素をですね吸ってもらって、少しでも呼吸を困難にと思ってですね、せっせせっせと動物病院に通っていたのです。診断は風邪をひいて、それをこじらせての気道炎だろう、気道の炎症、気道炎だろうということで、その治療を続けていたのです。ところがです、動物病院の酸素室に入っているルルを、いつもの主治医ではない別の女性のお医者さんが、動物のお医者さんが見て、この子、甲状腺が腫れているのでは、と、甲状腺の病気ではないかと見てくれたのです。そしてその日、そのためのお薬、ヨード鎮気のあのヨードを出してくれました。それを家に帰って与えたところ、なんとです、半日も経たないうちに劇的な変化が、改善が見られたのです。みるみる元気を回復していったのです。体重が40グラムあったのが、一時は30グラムまで落ちていました。しかし夕べ測りましたら36グラムまで回復してきました。食欲の全然なかったですね、ルルが。もうやめなさいというぐらい、むさぼり食っていますし、3ヶ月近く、全くさえずることも、おしゃべりすることもなかったルルが、まあ、先週からしゃべること、これまでの3ヶ月分を取り返さんとばかりですね、ひたすらしゃべっているのです。昨日も、私の手の上に止まって、そして首を後ろにして、羽の中に頭を突っ込んで、ぐっすり眠りながら喋っているのです。ひたすら喋りながら寝るのです。お父さん、こんばんは、って言いながらですね、寝ているルル。本当に可愛いんですが。すなわちですね、何をここで言いたいのかなんです。実は、ルルが危険な状態にあるとき、同じような経験をした小津姉妹が、先生、動物にもセカンドオピニオンが必要ですと言ってくれました。そして、まさにそうだったのです。セカンドオピニオンを病院でいただいたのです。気道炎だとばかり信じて、もしもその治療だけをしていたら、今頃、死んでしまったルルの話をすることになるでしょう。別の意見が出されて命拾いをしたのです。私たちも様々な偏見や誤解を、これが間違いのない事実だと信じて固まっているものです。 私たちのうちにある様々な確信、自信、思い。しかし私たちは一度、本当にそれが正しいかどうか。聖書はそんな私たちに全く違った方向から与えられた、まさにセカンドオピニオンなのです。それも決して間違えることのない神によるセカンドオピニオンです。この悪いしもべは、主人はまだまだ帰るまいとの思いが、その主人の存在を軽んじ、自分があたかも主人であるかのような振る舞いに走ってしまい、しもべであることを忘れてしまい、そして傲慢な態度を取り、貪欲などんちゃん騒ぎへと走らせたのです。自分がしもべであることを忘れている、これは本当に私自身もですね、自分の心を振り返るときによくあることです。誰かに悪しき思いを持つとき、イライラしているとき、カッとなるとき、自分の心はどうなっているかというと、しもべの心を忘れているときです。間違いなく自分が主人であるかのように思っているとき、自分の思い通りにならないことのゆえに、イライライライラし始めるのです。しもべであることを忘れてしまう。さて、このイエス様のお話は一体、誰のことを指して言われたのでしょうか。今日のこのお話の並行記事、同じことを書いてある他の福音書を見ると、ありました。マルコの福音書13章37節で、この今日のお話が誰に向けて語られたのかが、きちんとイエス様によって語られています。こうなのです。今日のこのお話の後に、私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。すなわち、ここで主人から信頼されて、家のことを託されたしもべとは、私たち一人一人のことなのです。神様は私たちに実に様々な良きものを託してくださいました。任せてくださいました。あなたの命、あなたの体、あなたに与えられているその時間、あなたの持っているその才能、賜物、あなたの財、あなたが得たイエス様による救い、あなたが知った福音、あなたが持っているその聖書、あなたが集っているあなたの教会、これらすべて、もう数え切ることはできないのですが、これらすべては、それらを持って他の人々に使えるように、他の人々を喜ばせるようにと信頼して任せていただいたものなのです。皆さん、本当にご自分の手を見て、ご自分の体を見て、これは主のものだと本当に認めていらっしゃいますか？これは私の手だ。いえ、私たちの体も、時間も、才能も、財も、救いも、教会も、それらすべてはあなたの所有ではないのです。神様のものであり、あなたがそれを上手に用いて他の人のために使えるようにと、あなたに信頼して任せるよと委ねてくださった、あなたはその管理者なのです。所有者と管理者はまるで違います。所有者であれば、それは自分のものだ、自分の好きに使って何が悪いと言えるでしょう。しかし私たちはすべてのものを神様から委ねられて、管理者としてそれを用いるようにと信頼されているのです。管理者、男性の場合にはそれを英語ではスチュワードと言います。女性の場合にはそれをスチュワーデスというのです。もしかして皆さんの中に、子供の頃大きくなったらスチュワーデスさんになりたいと夢を見ていた人いませんか？手を挙げなくていいんですけど、スチュワーデスはいいな、でも残念ながら身長が足りなかったとかですね、 学力が足りなかった、英語ができなかったとかですね、スチュアーデスを諦めた人がいるかもしれません。でも皆さん、諦めなくていいのです。皆さんはみんな、女性はスチュアーデスさんなんです。男はスチュアード。その意味は管理者、管理人という意味です。本当に、私たちは管理人として、それを主にどのように用いたか、それをもってどのように人々に仕えたかの最終的に報告の義務があるのです。所有者であるお方に、あなたに委ねておいたその体をもってどのように生きたか、あなたに与えておいたその才能をもってどのように他の人のために用いたか、あなたにそのように働きを与え、財を与えて、それを他の人のためにどのように用いたか、さあ、報告書を出せと言われるのです。罪の裁きはありませんが、その委ねられたものをどのように用いたかの裁きはあることが聖書に明確にされています。私たちは、ああ、クリスチャンは裁かれないのだと鷹をくくっていてはならないのです。裁きがあるのです。すなわち、あなたに委ねられたものをいかに用いたか。今日、ぜひ、私は、私のものではないのだ。一つの話を今、急に思い出しましたけど、一人の少年が、大好きな船を、自分の、本当にですね、お小遣いをはたいてですね、せっせせっせと作りました。見事なですね、模型の船が出来上がりました。そして、なんとマストにですね、帆もですね、かけて。もう作ってしまった以上ですね、どうしても海に浮かべてみたくなって、海に持って行ってそれを浮かべたのです。見事にですね、風を受けて、ね、自分の作った船が走ったのです。ところが、とても強い風と風向きが悪かったためにですね、なんとその船がどんどんどんどん沖へですね、流されていってしまって、とうとう、見えなくなってしまったのです。がっかりして。この少年は、ね、大切な大切な宝物を失って、がっかりして。ところがです。ある日、街を歩いて、一軒のですね、おもちゃ屋さんのショーウィンドウを見たら、どっかで見たことのある、ね、船がそこに飾られているのです。よーく見ると、まさに自分の作った船です。なぜわかりますか？船の胴体のところに自分の名前をですね、書いていたのです。私の船がそこに売られているのです。高い値段がついて。店に飛び込んでいって、店の主人に言いました。あそこに飾ってある船、あれ僕の船です。返してって言いました。そうすると、店長は、いえ、あの船は別の人から私が買って、店に陳列しているのです。欲しいんだったら、自分でお金を払って買わねばなりません。少年はですね、がっかりして、しかしどうしても取り戻したかったので、家に帰ると、持っていた貯金箱を割って、中のお金を全部持って、お店に帰ると、ついに自分の全財産をはたいて、それを買い戻したのです。船を抱いて、少年は帰りながら、その船に向かって言いました。お前はもう私のものだ。二重にお前は私のものだ。私がお前を作ったから私のものだし、そして自分のお金をはたいて買い戻したので、二重に私のものだ、と言ったというのです。それはまさに神様が私たちに向かって言っておられることです。二重の意味で、あなたは私は神様のものです。神様によって作られ、イエス様のたっとい十字架の血によって、罪の中から、滅びの中から買い戻されたので、私たちは二倍の、二重の意味で神のものなのです。ぜひ、私は神のものなのだという、その本当に確信を強く持って、最後の御言葉、第一コリント四章二節。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。忠実であることが要求されます。私たちは忠実な賢いしもべでしょうか、それとも悪いしもべ、しもべであることを忘れて主人面をして歩いている悪いしもべでしょうか、どちらかと問われているのです。お祈りしましょう。天の父様、今度は私たちを、しかしあなたは イエス様の十字架の血によって買い取ってくださり、あなたは私のものだと今日も言ってくださいます。本当にあなたのしもべであること、そのことをすぐに忘れてしまいますが、自分があたかも主人であるかのように、我が道を自分の好きなように生きようとしますが、神様、どうぞお許しください。悪いしもべである自分を本当によく知らされます。どうぞ、忠実な賢いしもべにしてください。あなたの主人であるあなたの素晴らしさを表し、あなたに喜んでいただく。神様、そのことのために、この私の持っているすべてを持って、他の人にお仕えし、そしてそのようにして主にお仕えする。どうぞ今日から始まる一週間も、そんな一週とさせてくださるように、まず身近なところから、小さなことから、私たちが仕えて生きることを始めさせてくださるように、また今仕えていらっしゃる方々を、どうぞ助けてくださり、支えてくださり、上からの忍耐とご愛を常に注いでくださるように、感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。